三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
じゃあ今回のゲストは、
はい、
田島さんです。
はい、よろしくお願いします。
田島さん、僕最初は、田島さんのことは全く知らなくて、
はい、
僕の本の、書評
書評
を書いてくれてるのを、
うん、iPad バカですよね。
そうだよ。で、見て、すごいって思って、
ありがとうございます。
あの、書評を見てすごいと思うことはあんまないですけど、こうちゃんと意図が分かってくれてる書
評、打線のことを書いたんですね。
そうですね、そうですね。あの、その打線をいかにして本論とか戻してくるかっていうところを、結構意識的に iPad バッグも僕の方結構意識的にしてるんですよね、うん、なんかその、はい、ビジネス書って当たり前に普通にもうみんな知ってることを、書いてしまうと、あ、なんか見たことあるや、知ってるやって思っちゃうので、あえてちょっと意外な方向に振っといて、なんだ急にこっち知らねえって言っていうのをこう意識的にしてやってるんですけど、はい、それが面白いみたいな感じで、
うん、あれは面白かったですよね。あの、口頭テクニックだと思ったんですよ、
はい、
だからその脱線しっぱなしっていうのはあのたまにあるじゃないですか、
はい、
ちょっと残念な本とかで、はい、ところがあのちゃんとこう練られているのでこういうグルーヴ感がある、
はい、
じゃないですか、
はい
はい、右に行ってるのにちゃんと左に行って元に戻ってっていう、はい、こうちゃんとこうラインの上をこう走ってる感じだったんで、はい、これはすごい口頭テクニックだと思ってびっくりしたんですよね。それでそのことを書いたんですよね。
そう、あの時はね、あれはね、あの講演を結構するようになって、で講演をあの面白くあの聞かせるためにそれが必要だっていうことが、あの結構何回も依頼されてるうちに分かってきたんですよね。で例えば講演もやっぱ同じで、この次これ何言うんだろうっていうことがある程度予想されてしまうと、
うん、そうですね、
もうなんか眠たくなってくるんですよ。僕3秒ぐらいで寝るので、よくね、あのもう予定調の喋りをする人の時に3秒で寝ちゃうから結構危険なんですよ
ね。なるほどね。
で著者だったりとかして顔もなんか、まあ、追われてるのに、あの人は前で寝てると思ってならないようにするためにこうなんか鉛筆を刺さないといけないんじゃないかというぐらいこう気合い入れて起きてたんですけど、で僕の話もやっぱ同じようにならないかなと思った時に、うん、いや、その常識レベルだとか自分の知ってるレベルがやっぱ同じような人が来た時にやっぱり予想ができてしまうとダメだから、はい、わざと予想から外すみたいなことをやってみて、けど本題からずっと離れてると今度ストレスかかって るから、
うん、
そこを、本題からずれてなくて脱線させて戻すみたいなところを、うん、意識的にこの本でやったんですよね、
はい、
iPad の、本は大体そういう、 あのもうみんな知ってるよっていう情報が乗りがちだったので、うん、そうだけど知ってるよって情報以外がすごく乗っけられるわけじゃないんですよね、うん、で iPad はジョブズが作っていて、でジョブズのやってる人たちが好きな人はそれのすごいアプリだとかも、まあ、調べれば分かるとして、うん、みんなそこの常識はある程度あるので、そうすると全く知らない人にとってはどういうラインでやってもいいんです
か。そうですね、
知ってる人が読んだ時に、
う
ん、
飽きないように、ね、
飽きないようにしないといけない、
うん、どこ行っちゃうんだろうみたいなね、あのノリがありますもんね、あれで楽しいですよね。
それをしないといけないんだっていうことが、うん、あのやっててあのそのいろんな本を調査して分かって、
なるほどな、ああそういうこと
ですね。それをやってて、それをちゃんと書いてくれてる人は田島、うん、さんだけだったん
ですよ。あ、本当ですか。
はい、
いや僕はあの本は本当に楽しかったんですよね。読んでてあのグルーヴ感があるっていうんですか、そのノリがあの違うんで普通の本と。それなんでその脱線感が一番こうインパクトが大きかったんですね。で もちろんその私も iPhone とか iPad 大好きなんで、あのそういうブログもいっぱいエントリーには書いてるんで、あの知ってる情報もあれば知らない情報もあるんで、知らない部分は新鮮なんですよ。ただ普通のそういう情報系 あのビジネス書っていうのはその部分だけを読んでしまって、結局著者の方のイメージとかってあまりインパクトに残らないケースって多いじゃないですか。あのエヴァノート本とかもいっぱい今出てますけど、あの例えばノートブックの作り方とかそういうことだけをこう情報として切り取ってしまうと、あの本としてのあの存在感ってそんなに出てこないじゃないですか。だから A さんが書いた本と B さんが書いた本で、あこの人はこういう人なんだなっていうところまでこう膨らんでいかないことが多いんですけど、うんうん、iPad バカの場合はあのこれはもう三崎さん以外に書けないみたいな、すごいインパクトがあったんで、 あのすごい印象に残ったですね。
ありがとうございます。けど立花さんの、リアルな仕事はブロガーじゃないですよね。
ですね、ブロガーって書いたんです今回名刺に、はい、あの先月あの、はい、刷り直したんですけど、
はい、
あの今仕事としてはあの請負いのライティングの仕事と、
はい、
それからあと B2B であの企業さん向けのウェブサービスとかあのウェブサイトのコンサルというか、まあ、相談に乗るみたいなことと、
うんうんうん、
それとあとブログの広告収入があって、
うんうん、
であとはまあ講演と執筆ということで、うん、執筆は今まだ仕込んでるところなんですけど、
うんうんうん、
でそれでやってるんですが、あの主にあのこのポッドキャストを聞いてくださる方とかにあの関わるのはブログと、まあ、講演のところだとは思うんですけども、
うんうん、
だそういう意味ではブログはある意味収益の柱の一個なんで。
なるほど。けど、はい、ブログでプロフェッショナルブロガーっていう肩書き書いてますけど、
書きました、はい、
けどブログの質が半端なくいいですよね。
本当ですか。
はい、
ありがとうございます。
かなり僕参考にしましたからね。
本当ですか。
あの iPad ばっかり書くときにとかこう鳥山さんのところにたまたま飛んでいくんです
よ、ね、はいはい、
こう僕がそのなんかやるときにはなんかアプリを検索することはしないんですよ、はい、なんかそのやりたい行為を結構検索して、
そうですよね、
で声を検索したときに何かこう上がってくるのが立花さんのブログが結構上がってきて、
う
んうん、であとはそのでアプリが何か何個か見つかったりとかすると、うん、そのアプリの名前でまた調べたりするとそのアプリの紹介でも多分一番質の高いブログをやってるので結構上位に、
うん、
来てると思うんですね。 Google さんが教えてくれるのでいくと、
おかげさまでなんかね、だいぶ上に上がってますよね、
はい、
SEO は何もやってないんですけど、
はい、
結構上の方にいますよね。
まあ、SEO の本質でだったら Google 先生が質のいいブログを上げるってことなんで、それが変に今ね SEO っていうテクニックだけに走ってるよりかは全然質がいいですよね。
そうですね、まあ、キーワード例えば iPhone のアプリでも書評でもそうなんですけど、タイトルとかキーワードは当然入ってくるので、うん、それ以上にやることって実はあんまりないんですよね、うん、だからいいエントリーを書くとたくさん先ほど の話じゃないですけどたくさんこういろんな人が読んでくれて、
うん
下のツイッターボタンから RT してくれたりとか、うん、Facebook のいいねを押してコメントしてくれたりっていうことで、うん、結果としてそこから外部リンクって貼られてってしまうので、
うん、
そういう意味で特にやるべきことってないんだと思うんですね、うん、その特別にそのアクセスを上げるために何かやるべきことっていうのはそんなないのかな。
けどあれですよね、この間僕立花さんとたまたま
iPhone
の新しい、そうそう、OS を買いに行くときに、アップルストアで2人並んでたんですけど、
そうですね、一緒に並びました、
ね、並んでたんですけど、僕は月の朝食会やってて、で、終わってからまあ並ぼうと思って行ってたら、月の朝食来てる参加者が、立花さんが並んでるから、立花さんの情報で今どのぐらいの、列だとかっていうことを、で立花さん知ってんのって話したら、僕は立花さん知ってたから、立花さん、そのブログ書いた後に、北さんのね、このポッドキャストに来ていただいた、馬の音本を書いている北さん、はい、北さんもサラリーマンをしながら、
う
ん、
そうですね。
本を書いている方ですけど、北さんの紹介で、北さんのやってる勉強会に参加した時に、
あ、そうでしたね。
はい。立花さんが。
1月か2月ぐらいですかね。
で、お会いして、で、もうすごい面白い人だから、でブログは僕が見てたんで、あの人だと思ったんですけど、それも僕も最初はブログがきっかけで立花さんになったんですけど、その月中書館に来て参加者も、立花さんのツイッターとかブログが面白いからそれをチェックしてて、で、それで、アップルさんの状況を立花さんの実況で知っていて、で、美咲さん立花さんいるよって言って、
あれね、実はね、サラリーマン、私3月末までサラリーマンやっていて、はい、築地朝食会にいたメンバーは、今、Facebook の友達なんですけど、
はい、
僕の元部下なんですよ、サラリーマン時代。
はいはいはいはい、
で、今、彼は全然違う仕事に転職をしていて、
はいはい、
で、Facebook で僕並びながら暇なんで、行列してる時間ってずっと、はい、結局僕14時間並んだんですけど、
はい、
暇なんで Facebook 見てたら、その子、元部下が、築地朝食会で三崎栄一郎さんと一緒にいますって出てきて、
はいはい、
なんでこの二人が一緒にいるんだって思って、それでその元部下に、三崎さんの朝食会出てんのって言ったら、向こうもすごいびっくりしていて、はいはい、で、それで、話をしたみたいです。
あ、いや、その別の人も。
あ、別の人ですか。
はい、別の人も、やっぱり、立花さんのブログ見てて。
あ、一緒に来ていただ
いて。そうそうそう。そうなんですよ。だからその複数の人から、別に立花さんのことを僕はチェックしてたわけでもないのに、 勝手に立花さんのことを知ってる人が僕に立花さんが今アップルストアの前にいるっていうことをダブルで教えていただいて
面白いですよね。iPhone 4S の時って、金曜日に、私朝の5時に並んで、夕方の6時まで並んでたんですけど買えなくって、で翌日美咲さんと一緒に朝一で行ったんですけど、その金曜日に並んで行った時にたまたまですよ、本当にたまたま私の前後にいた人が両方僕のこと知ってたんですよ。
すごいですね。
あ、僕会ったことないですよ全然、
はい、
でしかも並んでる間ってあんまりそういう話してくんないんですよ。で僕夜に予定があったんで離脱しなきゃいけなくて、夕方に先にまだストアの行列自体は終わってなかったんですけど、僕はもう帰んなきゃいけなかったんですよ、うんうん、でその時に私ちょっと時間何になっちゃったんで離脱しますって言ったら、立花さんですよねみたいな感じで、でツイッターとブログでいつも見てますみたいなことで声かけていて、はいはい、それ後ろの方も実は私もですみたいなびっくりしてしまいまして、最近そういうこと結構増えてきて嬉しいんですよね、は
い、それけどすごいと思いますよ。僕も別に普通に並びましたけど iPad バカですよねとかって言われなかったからね普通になんか周りには知られないで、はい、並んでましたからね。
私の場合背が高いのが一つすごくこう特徴だと思うんですね。だから、うん、ツイッターその行列してる時に何列か後ろから写真をこの後ろ頭写真撮られて、これ立花さんですよって僕にメンションが飛んできたんですよ。で振り向いても誰も何も言ってくれないんですよ。誰なんだみたいな感じで向こうは僕を知ってるんだけど、はい、僕はその送ってくださった方が分かんなくて、
はい、
で、はじめましてって書いてくださってるんですけど、振り向いても手あげたりとか目を合わせたりしてくれないので、はい、で僕の後ろ頭だけがこう晒されている状態になっていてですね。
なるほど、なるほど。けど、田島さんの普通にブログには田島さんの後ろ姿は見てない、出てないですよね。
そうなんですよね。でもやっぱり190センチで坊主頭っていうと、なかなかいない、日本人体格でないじゃないですか。
なるほどね。
だから多分目立つんだと
思う。なるほど、なるほど。でそのサラリーマンをしてて、今の仕事に変わったっていうのはなんかどういう転機で変わったんですか？
ですね、私もともとブログってすごく古くって、1996年からやってるんですよ。まだブログって言葉がなくて、当時はテキスト日記とか、うん、インターネット日記とかって言ってたんですけど、うんうん、その頃って非常にちっちゃな村みたいな状態で、うん、500人とか1000人しかブログ書いてる人いなくて、要は一通り全部知ってるんですよね、
うんうん、
端から端まで里直さんとかあの辺のグループなんですけど、でサラリーマンで私ちっちゃい翻訳の会社にいたんですけど、結構縛りがうるさい会社で、
うんうん、
副業もちろんダメですし、あとこういったものもよろしくないということで、隠れてやるような感じになっちゃうんですよね。でそれでもともと物書くのがすごい好きだったんですけど、うん、仕事では営業をやってたんですよ、
うん、
で営業からマネジメントになって、でもう最後の方は人事評価とか業績とか、あとはその今後の、計画とか、うん、そんなことばっかりやるようになっていて、物書くとか翻訳するとかそういうタスクはもう全くなくなっちゃってたんですよ。で、ちっちゃい会社で非常に可愛がっていただいていて、社長さんから次の社長をやってほしいというようなことを言ってもらってたんですけど、そうすると本当にその仕事本気でやんないといけないじゃないですか。社員にも失礼だし、で会社潰れちゃうじゃないですか、いい加減な思いでやってて、でいよいよその、会社がちょっと大きくなってきて、いい感じになってきたときに、本気でこう考えたんですよね。社長になって、その会社を本気でやっていくか、自分のやりたいことに切り替えていくかっていうことで、うん、で、3、4年前ぐらいから結構考えてたんですけど、それで、ソーシャルがやっぱりこう波が来ていて、ツイッターとかブログとかっていうのが来ていて、
うん、
で、私がそのテキスト日記からブログに変えたのって2008年の12月なんですよ。うん、2年半今日、もうすぐ3年。うんうん、で最初って1日30アクセスぐらいだったんですけど、それがこうガーッとこう乗ってく感じが、
うん、
ただごとではないなと思ったんですよね、
うんうん、
でもともと物書くの好きですし、で営業で人が好きなんで、
うん、
人にどうやって喜んでもらうかとか、人が何知りたいのかとかっていうのをこうサポートしていくみたいなものがすごい好きなんで、ブログすごいぴったりだなと思ったんですね、
うんうん、
だから僕の個人の情報で売っていくんではなくて、人が知りたい、例えば iPhone だったら iPhone のアプリでこういうことができるよってことを知りたい人が読んでくれたら喜んでくれるだろうみたいなことでやってったら、それが結構アクセスがガッと伸びてきたのと、あとはそのやっぱり広告収入が、まあ最初は1000円とかだったんですけど、入って、うわ、ブログで金が入ってくるみたいな 衝撃をちょっと受けて、
うん、
でじゃあどこまでマネタイズできるのかっていうのがあったんですけど、それはまあ今でもちょっと課題ではあるんですけど、うん、ただ今辞めないと社長になってから辞めるって非常にまずいじゃないですか、
うんうん、
で、僕もできれば美咲さんぐらいこう活躍してから副業方面で活躍して辞めたいって思いはあったんですけど、
うん、
そういう副業とかできない会社だったので、
うんうん、
どっちに乗るかそるか状態ですね。
けどすごいですよね、その社長に約束されてるのに社長やらないでブロガーやるってすごいですよね。
社長からブロガーですか。
すごいですよね。
ただ僕の中では非常に自然な流れだったんですけどね、
うん、けどまあやりたいことやらないと結局
そうなんです
。どっちがやりたいかってことありますよね。
私42なんですけど、はい、会社辞めた時41だから辞めますって言った時は40歳だったんですよね、
はい、
で辞めますと言ってから辞めるまで9ヶ月ぐらいかかったんですけど、
はい、
後任連れてきたりとか、
は
い、いろいろ引き継ぎとかで、でやっぱりそのそれぐらいこう足が抜けにくい環境にいたので、
うんうんうん、
ガボッとこう思い切って抜くしかないみたいな感じだったので、うん、ですからもうちょっと本当は、体制を整えてから独立したかったんですけど、もう行っちゃえみたいな感じで、
うんうんうん、
楽しいですよね今はね、
なんかねブログ読んでても楽しいんですよね。
ありがとうございます。
なんか何もなんだろうと思ってすごい興味があって、
何やってるか分かんない人を目指してるんです今、
うん、そう、それはやっぱりすごいなと思って。
ありがとうございます。
そのぐらいのやっぱ歴史があるんだな。
そうですね。で、あんまりこう自分っていうノリが好きじゃないので、その情報が先っていうブログにしたいんですよね、うん、どっちかっていうと、
うん、
だから僕のことは知らないけど僕のブログは読んでましたっていう人が実は結構多かったりとかして、
はいはいはい、
それも楽しいですよね、
うん、
名刺見てこちらの面には、ごめんなさい、ポッドキャスト見えないですけど、表面は仕事面にしていて、
うん、
裏面をブロガー面にしてるんですよ、
うん、
で裏面にするとこのノーセカンドライフという私のブログのタイトルが入ってくるので、
うん、
これでああノーセカンドライフは見てますよみたいな、後から気づいていただけた
り、うんうんうん、確かにそうですよね。だから僕も最初にブログから入ってでリアルにやるとすごい面白いからじゃあポッドキャスト来てくださいよって話をしたんですよね。けど僕その田村さんの前の仕事の話は全く聞いたことなかったんで、
はいはい、すっごいサラリーマンです。前服装自由の会社なのに、
はい、
僕だけはスーツで行かなきゃいけない。
要は NHK でちょろっと見たことがあった
んですけど、あ、そうですね、
あの時は会社員の時、
まだサラリーマンですね。裁断機の話の時ですか、それとも飲み会でソーシャルの話して
飲み会の
時、あれは会社員の時です
ね。あ、飲み会は会社員の時だ、
はい、
NHK の、 目指す会社の
そうです
のところで
佐々木和弘君の会の時の、
はい、
お友達の役で役というかお友達として出た。
そうあれって思ってなんでこんなとこにいるんだろうみたいな。
告知も何もしなかったですね、あれ。ブログに何人かの方にツイッターとかでなんで立花さん出てんのって言われたんですけど、告知も何もしなかったんで、僕が主役ではなかったんで、
はい、ああそうですよね、はい、もう主役じゃないんだけど、あ、なんか働いてんだと思ったんですよ
あの時はまだねサラリーマンで大変だったんですよ。だから、はい、夜とあとは昼休みにブログ書いてたんですけど、
はいはいはい、
で会社のマシンではブログ書けないんで、
はい、
怒られちゃうんで、
はい、
だから MacBook をそれだけのために持ってって、
はい、
でポケット Wi-Fi で繋いで、
はい、
会社のネットワーク繋ぐと怒られちゃう。
はいはい、ああなるほどね。あ、けどそれはやっぱそうですよね。うん、でやっぱりそのやりたいことがあって自分のこの思いがあったからブログがだからあんだけ面白いんですか書けて、
はい、
でこれからなんかどこに走ろうとかってあるんですか。
ですね、やはり本出したいんですね、
はい、
でいくつか今仕込んでいたり、
はい、
あと書き終わっているものもあって、はい、まだきちんとお話ができない状態なんですけど、はいはい、書き終わっているものは近日中に何らかの形になると思います、
はい
はい、であとは、私昔小説書きたかったんですね、
はいはい、
で新人賞とかにも何回か出したこととかあって、
はい、
で今でも勉強会っていうか小説講座とかも通ってるんですよ、
はいはい、
でフィクションでマネタイズしようとは夢にも思わないんですけど、
はい、
フィクションも書いても回っていくビジネスモデルを自分なりに作って、
はい、
年の自分の仕事の 10% から 20% ぐらいは小説書きたいっていうのがあって、
はい、
で、それはあのライフワークなんですよね。
はい、
であとは、ビジネス書を出していきたいということが来年、今年本当は、形にしたいという思いはすごいあったというかあるんですけど、ちょっと今スケジュール感は分かんないんで。
あ、なるほど、ね。確かにね、小説でマネタイズするのは一番難しいんです
よ、
ね。
いや、やらないですよ。
そう、僕もすごいやりたいから、小説はずっとやりたいと思ってるので、うん、あの、
そうですか。
その、あの、電子書籍で小説を。
なるほど、なるほど。
やらせてもらうんですけど、うん、電子書籍はその出版社のリスクもないので、まあ、やれるとなって思っててやるんですけど、実は夏目漱石とかも最初 の、出してる本って、うん、3000部とかですよ、
ね、あ、
だからそう考えると、まあ、なんかもうちょっと頑張ってやってれば、
うん、
あの立花さんがお札になるかもしれない
美咲さんが5000円札で私が1000円札みたいになった
り、ね、僕別に何札でもいいんですけど僕はお札にあんまりなりたいと思わないです
僕も思ったことないびっくりしました
今なんか そのぐらいのなんかけど、今そのブログも言えば、
はい、
そこまでの価値があるっていうふうには思われてなかった、
まあそうです
ね、と思うんですよね。だけどそれが立花さんがやっていってるうちにその価値があるように思われてる。で、多分漱石の小説も多分同じだったと思うんですよ。うんうん、だからそう考えると、結局自分がやりたいことをやっていくっていうことがまずあって、それのために、今のその世の中的な流れがどうなっているのかっていうことを読んでれば、はい、なんか、
そうですね、
仲間も多分いるし、その立花さんのこと知ってる人もいるし、みたいなとこで、なんかできてきそうな気
がする。そうですね。まさに本当にあのソーシャルの時代はすごいなと思うんですけど、はい、あの突然ダイレクトメールじゃないや、メンションが来て、
うん、
ツイッターで、であのすいませんけどフォローしてくださいって言われて、でその方のプロフィール見たら編集者さんなんですよね、
うん、
だから編集者さんだなと思いながらフォローしたら本書きませんかみたいなのが DM で飛んできて、
うん、
で本を書くことになったりとか、
はいはい、
なんかやっぱり皆さん見てくださってる方は見てくださってるなと。
あ、そうです
よね。イメージですね。
ツイッターではさすがにないな、まだ。フェイス、あ、けどツイッターのあれだ、テレビ出た後にツイッター経由で本の依頼があったりとか、あとは最近フェイスブック経由で、日経新聞の取材だとか、
あ、いいですね。
どこだったっけ、ビッグトモローさんの取材だとかが、フェイスブック の知らない人からのメッセで来るみたいな、だからなんか不思議な感覚が、
ね、そうですね。そういう意味で本当にブログとツイッターとフェイスブックを3つ揃えでやっていることによって非常にその広がっていく、ブログだけだったら多分広がりにくいんだと思うんですよね。やっぱり伝播させ乗っけていくっていうんですか、ね、ブログの情報がツイッターで広がっていく、うん、フェイスブックでこう広がっていくっていう、それで何となく成り立っている感じです。
じゃあ富野さん、まあ、新しい情報じゃあブログと、ツイッターとフェイスブックをチェックすれば、
そうですね、分かるんですね。そうですね、あのそこまで書くかっていうぐらいツイッターにこう晒しているので、
はい、
あのどこで何やって何食べてるか大体分かるじゃないですか、
はいはい、
それなんで、だいたい見ていただければ
。なるほど、なるほど。じゃあ、ツイッターとフェイスブックとブログの、
はい、
カウント。
カウントと、立花さんの後ろ姿の写真を。
後ろ姿でいいんですか？見らないと面白いんですけど。
正面がいいですね
後ろ姿は、アップルストアで並んでるところをチェックしてください。はい、今日はありがとうございました。